どうも皆さん、おはこんばんちは。
おはこんばんにちは。
オリジンアワー火曜日始まりました。私ノーブレーキの歩夢と、
私がノーブレーキのブーブーと、
目指せ1万回再生 FM の花のおしろくまです。
よろしくお願いします。ちょっとごめんなさい、何の再生数のお話をされてるんですか、冒頭から。
いやー、ノーブレーキの TikTok のチャンネルがですね、
はいはい、
まあその前、前回跳ねて以来ぐいぐい伸びていると、
はい、いやまあまあまあ、はいはいはい、
ちょっと前に上げたやつももうすぐ1万再生とかに、うん、再生だったらいいねんかな、いきそうだなと思ってこう感心して見てたんです。私は
なるほど、
ほほほ、あれ、
まあ、ただもう1万という数字はもう僕らにとってはもう全然まだまだというかですね、
もう見慣れちゃいましたね。
大塩さんが見てるのは1K ってことですか。
1K ですね。
再生数ですかね。
フォロー数ももうすぐ、2万とかになる、な
ったのかな。そうですね。
今全然喜んでない。1万1ヶ月前ならあんた振り返ってるはずが、
はいはいはい、1万9667名いらっしゃるんですけど、まあその人たちのことありがとうって感じで、はい、やってますんで、はい、
いやありがたいな本当。
そうそう、ありがとうございます本当にね。まあ、できることからやっていこうということで、 TikTok の応援よろしくお願いします。
TikTok もそうですけど、
はい、
オリジンアワーのポッドキャストも大事よ。
いやもちろんよ、もうすでに今ツイキャスで15名の方が聞いてますよ。
ありがとうございます。いや違う、万で違う、今さっきよ
15で
万で喜んでないっていう話した後に
15で減って今12です。
また TikTok の話かで、
鼻についたか、
鼻につい、いやいや、でもこの12名の方が
だから畳むきよ、そのセリフが
畳んとかじゃないから本当に。
じゃあいつも言うけど、あのラジオとかでも、あの YouTube とかでもいるからね、あとあと今現在トータル12名いないですよ、
ね、そうですね、
はい、ツイキャスもたけしさんからこんばんは。
こんばんは、いつもありがとうございます、たけしさん、
ありがとうございます、はい、さあ今日たくさん話ありますよ僕。
お、ありがたや。
ちょっと先週話せなかったことがあったりとかでね、
はい、
あのまず、第一に今日一番最初に話そうと思っていたのが iOS14.5 アップデート、お疲れ様です。
ごめんごめん、一番最初それ
今でもね、このタイミングでお客様がいらして、
あ、そうですね、お外にいらっしゃった
リスナーさんが差し入れで、
これジェフのお袋だ。
ジェフじゃないです、リュウボウです。
あ、リュウボウか、ごめんなさい、ジェフの袋と思った、すいません。
いいんですか。
あ、すいません、オリジンライブの、300回記念のグッズも買われた方だ。
200回は俺らが東京呼ばれんかったやつだろ。
そうそうそう、あ、何、サングラス、
あ、ジュンク堂で、
あ、ジュンク堂で買われたんだ。
そうだそうだ、
サングラスとマスクしてるか誰か分からない。
いつもねライブ来てくれてますよね。
あ、ありがとうございます。ですよね、ツイッターも、いやボインだな。
いや言うなよお前。
いやもう夏ちょっとね涼しくなってきたからね。
そうね、ちょっと露出の高い。
これいた、どちらからいらっしゃ、ありがとうございます。
すいません、ラジオネームとかってあったりします？あ、ないですか。いやすいません。
いつも聞いていただいてるんですかラジオ？マスク？
聞いてますよ。
あ、聞いてる。
ああ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
一応あんまり見ない、珍しい、初めてですよね。
開けましょう。
今日来てくれたの。あ、すいません、ありがとうございます。じゃあお二人来ていただきました。
開けますよ。
はい。
は、出ました。
紙袋に入った、本当にジェフの紙袋みたいな。
キレートレモン。
あ、キレートレモン、酸っぱくて体に。
嬉しい。
これは活力になりますね。
僕ドリンクの中で一番好きなんですよ。
あ、そうなんだ。
キレートレモンが。
あ、お城に。
キレートレモンをリュウボウで買うんですね。すごい。
すごい、なんか
珍しいですよ。
高級志向と言いますか。
そうそうそう。
リュウボウにキレートレモン。
リュウボウにあるのは体にいいものばかりですからね。
あ、もう飲んじゃいます、これ。
あ、いただきます。
酸っぱいですよ。
酸っぱいんだよね。
ちょうど暑くなってきたからね、
うん、ビタミンがね、
ビタミンがね
大事よ。
我々あのヤニも食らいますからね。
タバコ吸いますでいいよ。
あ、ヤニ食らうとねビタミン C 破壊されますから、う
ん、すいません、いただきます、お先。
あ、安西さんね。あ、名前言っていいんですか。ありがとうございます、いつも。あ、もう飲んでます。
くー、あー、いい音。
おー、スパイ。
ラジオ慣れしてますね。
何年やっとると思って。
俺すっと開けちゃった。
俺もお前も何年やってると思って。
ディレクターの大城さんがいい音。
飲んでみましょう。
うん。
酸っぱそうだな。ツイキャスで円楽さんから、はい、再生数何の話？副チャンネルの話？
副チャンネルはあれでしょ？あのジュピノリさんの。
違う違うわ。副チャンネルじゃないわ。ね。そう、ジュピノリさんのよ。
でしょ？副チャンネルでしょ？うん。うん、
すごいところからいじってきとるのよ。それはたどたどしくなるよ。こんばんは、郷田武史です。 どうも。あ、じゃあ僕後でいただきましょうかね。正確なんで後でいただきます。ありがとうございます。
もう滑舌が良くなったよ。
お、本当だ。
そんな感じしない？
しないけど。
しないですか？うん、ありがとうございます、う
ん、はい、ありがとうございます。
すっぺー、
差し入れもいただきましてね、うん、はい、 iOS を
一人500円ください。
なんで？
いい商売しとるな。
飲み終わってから言われたな。
流暴だからでも500円するかも。
かけにとろうしてるな。はい、じゃあもういただきます。
いや、すいません。グッズもありがとうございます。
T シャツも買っていただいて、ね、ありがとうございます。ます、え、バッチも、
ね、あ、バッチも、え、誰のバッチですか？
ベンビーさんと、ジュン選手。あー、あっち系ね。
あっち系だ。うちなー系だ。うちなー系ですね。
あっち系ね。はいはい。すごい。
ジュン駆動書店でもね、はい、グッズ、オリジンのグッズ販売してるということで。
そう。アイムがイラストしたね。
そうそうそう。別に僕、ジュン駆動さんと喧嘩する気はないんですけど、うん、なんでジュン駆動さんに置いてるってことを大々的に事務所も含めて応援はしてて、うん、なんでカナハベースに置いてるのと誰もツイートしてこないんですか。おかしいですよね。
一回きりだったね。
なんでですか、あれ。
もちろん今もカナハベースにも置いてます、
ね。あれですか、オリジンは会社の代表で決めるんですか。規模の代表で完全にもう差別されてますよねってことですよ。ちっちゃいとこも応援してますからね。マージン取ってませんからね、こっちは。
ごめんごめん、ありがとう、ありがとう。
レジ金分けてますからね。
ありがとう、ありがとう。
売れてるんですよ、しかもガナハベースの
グッズ。ありがとう、ありがとう。
売れてるんですよ。
あ、そうなんだ。
だ、皆さん気使ってもらって、ガナベに置いてるグッズの売れ行きで言えば、僕とブーブーさんがよく出るんですよ。
うん、あ、そうなんだ。あ、そうか、そうか。まあ、Mさんのね、ノーブレーキということで。
そうそうそうそう。うん、で、その次がやっぱ、ベンビーさんとか、ジュン選手、うん。
あっち系ね。
あっち系が売れてますね。
うちな系ね。あ、コメントね。あ、今から、ノーブレーキさんの、
グッズを買いに。
あ、え、また戻るんですか？
あ、ね、
いいよ、いいよ。
気使わせてしまって、ごめんなさい。本当に？はい。なんで
1人5000、またお金、1人5000、キレートレモンより高くなってるな。
この人、新手のスタンド使いかもしれないな。そういう商売をして、あの、末尾13のお金を使ったらどんどん増えていくっていう。
いや、知らんけど、
それはまたジョジョリオンの
話。ジョジョの話は知らん。
ジョジョリオンの話です、ね。
いや、ありがとうございますね、本当。
ありがとうございます。安西さんもいつもツイッターもありがとうございます。応援していただいて、ありがとうございます。
気をつけて。
あ、もう行くんですか？あら、
なんか半身で挨拶してたからもう行く人でしょ。
半身挨拶。うん、うん、いや、まだお金もらおうしてるな。
ないなら買わないでいいですよ。ないならって言い方もあれだけど、
デイジ変な、これ飲みづらくなってきた。もう泣けなしのキレートレモンかもしれないっていう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、瓶なんかどっかで戻したら10円バックとかないですかね。
今やってんばよ、
それ。大丈夫ですか。
やってない、やってない。
流しやってんばよ、今それ。
なんかあるさ。
回収ややこしいばよ、今だから。
本当に。はい。
ありがとうございます。雨気をつけてください。
いや、めちゃめちゃ天気いいよ、今日。雨降ってないよ。めっちゃ西日だよ、今。
ありがたいね、うん。やっぱ TikTok でバズるとこういう風に変わっていくんですね。うんうん、
まあ、TikTok から来てくれたかは分かんないですけど。
初めての方が、うん、あの、ガナハベースに問い合わせ多いですよ、うん、正直。
何の ?TikTok からの
?TikTok で DM じゃないですけど、うん、インスタまで飛んでくれて、あの、TikTok いつも見てます。ガナハベースって場所行ってみたいです。
もはや、あの、撮影地というかさ、聖地巡礼的な感じにもなってくるよね。
う
ん、
そうですね。
これ、マージンいただかないと僕引き合わないっすよね。
引き合ってるで
しょ。場所貸し取るだろ。
あれ？
そうそう、そういう、ね。
だから、これが10万人、100万人ってなったら、俺もゆくゆくはガナハベースで働かなきゃいけないのかなって思ってもいるんですよ。
一回その日儲けようかなとも思ってますよ。里見デ
ー
みたいな。
ああ、いいね。
ああ。そしたらなんか喜んでくれるんじゃないですか。だからやっぱ問い合わせあった後に、うん、ただブブさんはいないですよって、サトミーはいないけどねって言ったら、うん、あ、じゃあいいですってのは多いから。
なあ、もったいないよな。
うん、いや、もったいないというか、もうそれならそれでよし。
サトミー出勤日を
ね、そう、なんかやってもいいかなとは思ってます。
で、YouTube も今全く更新してないのに100名以上増えてるの分かります？
あ、そうなんですか。
うん、
僕も怖くて見れないんですよ、YouTube。
うな、そんな。もう3ヶ月ぐらい更新してないんですよ。
トラウマじゃない
か。いやいや、TikTok の数字に対しての YouTube の数字を見ると、やっぱどうしても現実に戻っちゃうというか。
いやいや、まあ数字にとらわれずにね、まあ、そうですね、やるべきことやっていきましょう。
今もう夢見心地ですよ、
うん。
で、最初に申し上げましたが、iOS14.5 アップデートされまして、これが結構春の大型アップデート。iPhone の話です。
うんうん。
いや。これ何がすごいかと言いますと、マスクをつけてもロックが解除できるようになったんですよ、フェイス ID で。あの
顔認識ね、ロック、は
い。ただね、これアップルのうまいところが、アップルウォッチを持ってないとダメということで、ちょうど僕持ってたんですよね。 おなので僕はマスクをつけてて今ロックが解除できるという、うん、もうちょっと先行っちゃってる感じで
歩むが出てるんだ今これ、
これが言いたくない
。いやいやいやいやいや、歩むというか、いや
俺のね、
アップル好きな人はみんな歩むだろ。
完全な偏見ですけど、うん、ラジオ好きはほとんどアンドロイドよなんかわからんけど、いや偏見だけどね、
なんかわかる気がする。
なんかわかるでしょ、ほとんどなんかアンドロイドのイメージ。
アンドロイド、まあ携帯多く持ってる、スマホいっぱい持ってるイメージもあるな、
う
ん、
そうね、うん、
まあまあそう、うん、大きいアップデートがありました
よ。アンドロイドでも顔認証っていうのはあるんですよね。
あるある。ある。機種にもよりますけどね。はい、うん、ありますよ。
ないと思ってましたわ。
うん、あでもね、な、まあ、まだないのも多い。
ああ、そうなんですね。
僕もちょうど、先週かな、スマホを買い替えていろいろ調べてたんですけど、うん、指紋認証がついてますみたいな感じで、
はいはいはいはい、
どやーみたいな感じで言ってるんだけど、まあ、iPhone とかだと割と今普通というかもはやのやつだよなと思いながら、
ね、いや指紋認証がね今ブブさんの機種もないでしょ。
指紋ホームボタンないやつ、うん、iPhone X です。
だ iPhone 次の13と言われているものからまた、うん、画面上での指紋認証が復活するかもと言われて
ます。ああ、なるほど、ホームボタンじゃなくね。
そうそうそう、うん、そういう話もありますね。円楽さん、今のご時世に即したアップデートだなということで、うん、でそう、かつアップルウォッチも売ろうというこの反則精神がいいですよね。
あ、いや、でもアップルウォッチ買うぐらいだったらマスク取って買うやるわ、暗証番号打つわ。
ブーブーさんそういうタイプなんですよ、つまんねえ男なんですよ。
だ居酒屋で一品650円取る料理にも僕腹立ってますからね。
こいつね、だからアンアンっていう焼肉屋、沖縄のもう大型チェーンですよね。
まあ内地にもある。あ、
うん、大好きなんですけど、一皿 28か29なんですよ。290円か
安いのがね、
うん、はい、その話をブーブーさんにしたら、いやそれでも牛丼一杯食えるぜって言い出すというかちょっと冷めてしまうところがあるんですけどね。
うん、290円でお肉一皿食べるんだったらさ、290円でお肉とご飯ついてるお店があるんだぜ。
まあね、まあね、ただ、わかるよ。でも俺、あんあんに関しては俺、タレ飲みに行ってるからな。
じゃあ、スーパー行ってタレ買ってこい。
いや、タレがうまいんですよ。
まあ、美味しいな。うん、
はい、まあ、その話というのと、う
ん、はい、ごめんなさい、ちょっと補足というか、iOS 変わったんだなと思って見てたんですけど、
はいはい、
まあ、これも今風というか、この、まあ、細かいところですけど、うん、顔文字の中にヒゲを生やした女性の絵文字を追加って書いてあって、
あ、多様性です ね、
まあ、まあそういうことでしょうね。あとこうキスしてるカップルみたいなのが、まあ、うん、いろんなバリエーションがありますよ。あ、
女性男性男性男性女性女性、
まあ、あとは多分肌の色とかもっていうことだと思うんですけ ど、ね、まあ、そういうところもこうなんかアップデートされてるんだなっていう感じですね。
辛いというか大変な時代になりましたね。
まあいろんなところにこうなんかこうケアしていかないと、気にしていかないと、やっぱこうなんていうんですか、偏った考えってなるんでしょうね。こう広く視野を広くってことです
よ。いや、わかる、全然わかるんだけど、わかるんだけど、見た目はどうあれ男か女かじゃないですか。
まあまあまあね、
見た目はどうあれね。
あ、ちょっと話変わるんだけど、まあ、これも iPhone の人しかちょっとわかんない話なんだけど、うん、あのこう手と手を合わな、まあ、この絵文字わかる、このお願い、
ナマステ、
お願いみたいな絵文字、
うん、
あの両手を合わせて右眼してる、お祈りしてるみたい
な、ね、そうそう、あれがだからお祈りじゃないっていう、あれハイタッチの絵文字らしくて。
そうなんだ。
イエーイ、
そうそう、イエーイっていう意味らしい。
それ肌、洋服の色変えてほしいな確か青青じゃなかった。
青青ですね、うん、まあ、あれですよ、リクエストのスーツの色ですよね。
コンビね、リクエストっていうコンビ、うん、これはもうもっと売れてる人の名前出せや。
ああ、分かった、
分かった、
ピンときた。
オリジンのね、リクエストっていつも舞台衣装のスーツね。
今日俺、全員の名前言うって決めてるわけよ。
なんだば、そのテーマ、もっと高いテーマにせや。
オリジンの芸人の全員の名前。
なんだば、その不思議なテーマ。
不思議なテーマ、合ってないからさ、うん、全然、話あるんですよ。
はい、
先週ね、要はお店のパーテーションとか、うん、この、何、感染症対策で、
うん、
このパーテーションを買いに行ったって話をしたと思うんですよ。覚えてますか？
ああ、メイクマンさんに行ったと。
はい、メイクマンに行って、うん、で、うちの、まあ、店長、ともき、
はい、
後輩若手芸人のともき。
もう若手じゃないけどな。
まあまあ、そうだね。
うん、
ああ、
まあまあまあ、
後輩よ、ね、後輩ともき、ピン芸人。うん、今、まあ、コンビ組んでややこしいけどね。もうこれでほら2人出してるからオリジンの芸人。
待てよ、そのテーマに沿っておしゃべりするので、それが軸なので
、友樹と、うん、付き合ってる子もうちで働いてるのよ。 女の子。
あ、女の子。ああ、うん、はいはいはいはい。
ねえ、だからこいつらと一緒に人手が必要だから荷物も多いだろうし、うん、僕が車出して、じゃあ3名で行こうかっていうことで。
うん、ともきカップルとあゆむさんね。
そうそうそう。うん、で、もう最初の時点でうんって思ったんだけど、うん、僕運転席じゃないですか、うん。助手席も僕わざわざチャイルドシート取ったんですよ、普段ついてる。
うん。ああ、取ったんだ。
助手席につけてるチャイルドシートを取ったんですよ。うん、そしたら、あの二人、後部座席に二人で座ったんですよ。まず一つ、ここね。
え、これ一なの？
いやいや、まあまあ、まあまあわかる。でもそんなにグッとは来てんよ。
うん、
でもよ、うん、自分だったら、あれじゃない？男の方が知り合いだから、ブーブーさんだったら助手席座らん？俺だったら助手席座るかもしれん。関係性にもよるけど。まあわからん。それは二分一よ。二分一、二分一。
じゃあ、歩さんの車で、うん、僕と妻、がどっかで買い物行くってなった場合、ね、
これややこしいんだけど、ブーブーさん夫妻だったらもう夫婦だし、二個一だから、一個体だから、なんか、うん、
いやでも要はどっちかが一人になっちゃうさ。
まあまあ、でもさ一応まあまあ分かった。じゃあでどっちかが一人にな
る。俺はでもまだともき早。でもあゆむさんの言ってることも分かるよ。
分かるでしょ。俺も別に妻と車乗るときは後ろ乗るかもしれない、うん、関係性にもよるよ、うん、そりゃ
一応全然ともきよりね俺は、はい、
うん、でさっき申し上げたように、うん、一人になってしまうじゃんっていう認識があると思って。
後ろになったらね。だから助手席に男座ってる後ろ一人だからね、女の子。
そうそうそう、うん。誰かが一人になってしまうじゃんっていう感情があるならば続けて話を聞いてほしいです。
はい。
僕運転してるじゃないですか。運転手ですからもちろん。うんうん、そしたら後ろに座った二人ね。まあカップルですよ。うんうん、が、カップルの話を始めたんですよ。
はあ。
この前さ、って。
うん、この前話した誰々と飲みに行ったんだけどみたいなことね、うん、
で俺はその話が終わるの待って、
そう入れんもんな、
うん、先メイクマン行くって言って、
あ
で、あいいっすねっつって、でメイクマンでもないみたいっすよ、もうそういうの売り切れみたいっすよ、うん、あそっか、じゃあどこがあるかなで調べてみますね、
うん、
の後にそういえばさまたカップルの話うん、はいはい、まあまあまあいいですよ、それはカップル、
まあおしゃべりしながら調べてると、
うん、うん、で、あっ、あゆむさんありました、近くに文房具屋さんがあります、うん、
ああ、はいはい、はい、
あそこ俺分かる、うん、前行った時にそんなコロナが大変じゃない時にあった気したわ、
うん、
今もあるかな、あるといいっすねっつってで運転してて、こっち右かな左かなの時にはもうカップルの話また
いいじゃない
俺運転手じゃないよ社長と愛人乗せてんわけよ。
いやいや、いいじゃない。
いやいや、普通さ、
まあ分かるよ、普通
気使わん、
うん、
せめて家でできるじゃんカップルの話は。
まあまあ、うん、だから買い出しだから、
せめて話するのは全然しようよ逆にここで話を最初に戻しましょう、うん、一人になってしまうやつが出るなんでそれが俺なのこの登場人物で一人にならないといけないのは俺なの
お前だろ
なんで
だってカップルなんだから、
う
ん、
もともと社内恋愛ね、うん、お店の中での恋愛も俺許したよ、それ許したわ、うん、ね、いろいろトラブル起きるかもしれないって言ってどこの会社もダメにしてるとか多い中で、
そうだな、
俺はモデルケースとして自分の成長のためにももちろん許したし、うん、彼らの成長のためにもと思って見守ってます温かく、
うんうん、
それも踏まえて、まあ、要は
だからさ、今さんざん喋ってるけど、要は喋りかけてよってことでしょ、お前が言いたいのは僕にも喋りかけてよ、僕も輪に入れて会話しようぜってことでしょ。
うん、いやだからそういうことではないんだよな、だからそのいや普通はさ
そう、これでも分かる、これがまあまあ歩さんじゃなかったとしても空間に3人いるのに2人で話すなよってことでしょ。
例えば俺だったら、うん、俺が先輩が運転してる車の後ろに妻と座ってたら、うん、俺は結構先輩を軸に喋るのよ。
そう、でも普通はそう
運転席の先輩を軸にね、うん、なんでカップルの話を一旦聞いて、しかも狭い車内ですよ軽だから、
うん、
でなんならちょっと俺も分かる話あるのよ、
うん、
でも混ぜてくれないのよカップルのトーンだから声量とバランスと間が
喧嘩ではないわけでしょ。
喧嘩ではない、うん、もう喧嘩なんかしたらもう降りてくれって感じだけど、
だ
からその間ずっと気遣いながら運転して、 揺れカーブの時大丈夫かなとか、もうなんか気使い始めて、で挙句の果てにはお前メイクマン浦添本店広いじゃないか、
広い大きいよ、うん、
で俺なんか別の用事もあったから鍵、あ家の合鍵を作るって、娘に渡すような鍵を作るって、うん、俺鍵作っとくから、うん、ちょっと待っててって言ったらあいつは二人いなくなってなんでどこ行ったもんつってなって、もうずっと探して広いから、うん、したらパーテーション売り場にいて二人で、
おちゃんと仕事してるじゃん、
でなんかでも遠くから見たらもうカップルの話してるのよ
カップルだな、いいよ、
で俺もだからなんか電話するまででもないから、うん、電話してどこいるでもないし、うん、ああやっといたわ、でも探してた感じも出さずに、おおどんなみたいな、売り切れっすね、うん、そっつけお前探してたかお前がちゃんとあっちあったぞ、
焼き餅焼いてるだけじゃない、
あっち2枚ぐらいあったぞみたいな、うん、ああでそういう出来事があったんですよ、
まあ気使わない友樹も友樹だな、しかも事務所の先輩でもあるし、
これ分かる人いないか、これ
いや分かるよ、全然分かる、俺だったら全然逆だもん、逆っていうか歩さんと同じよ
ね、
うん、うん、
でもその座組でバランスよく3混ざるっていうの難しくない、うん、じゃあ
難しいわけないじゃないですか、
まあ、いやいやでも歩にと友樹で今度行った場合は、まあうん、女性が1人余りがちになるというか、かといって歩むと、うん、じゃあそのガールでワイワイ話してる時の、
はいはい、うん、あ僕とスタッフの女の子ってこと、
そうそう、今度は友樹もどうなるんだってい いやそういうバランスを考えたらもうやっぱカップルの話をするプラス、
いや友樹が軸で、あここの店美味しそうですねとか、あ初めて見たこんな店とかっていう会話でいいと思うんですよ、全然
今ある話題ね、
そう道で通ってる時に、う
ん、あとあれじゃあもう用事済んだから昼飯行こうかっつって、もちろん僕が出すわけじゃないですか、そんなもん、うんうんうん、で、スープカレー屋に行ったわけですよ、僕の中で最近話題のイエロースパイスって後で紹介しますけど、うん、あるんですよ、そこ行って、そこはいろいろ選べるんですよ、スープからライスとか、うん、トッピング、もういろんな無限大に自分でも選べて自分のオリジナルのカレーができますよみたいな売りなんです、でそこ連れてって、あすごいですね、美味しそうですねっつって、要はメニューを決めるだけでもちょっと時間かかって楽しめるような雰囲気のお店だから、うん、俺はもう常連だから、もう大体決まってるのはあれとあれとあれとあれって、だから、うん、あいつらにメニュー先見せて、もうパッパッパッって決めて、俺トイレ行って、うん、席戻ってたら一枚の大きいメニューを二人で見てるわけよ。
いや
休みじゃないよ今日。
いやそういうところに連れてったお前も悪いし。いや
でも席は1、2、3だよ。で、うん、一席一席にメニューあるんだよ、うん、大きいメニューがびっくりドンキーぐらいの
いいじゃない、
大きいね、
一つのメニューを二人で見てんだよ、あれがいい、
カップルではあるからさ、
でも仕事中だよ
いやいや
仕事中じゃないけど、お店休みだけど、
うん、まあまあまあまあ、
でこれに関して
またあるの、また出てくる、
これに関して言えんっていうのがまたむずいよね、
うん、そうだな、まあ、立場上もあるし、うん、人間としてもな、
そうこれ何に怒ってるか俺も分からんのよ、うん、実際そんな怒ってんけどな、
うん、
だ自分だったらどうするかなみたいな感じよ今、だから
まあ我慢だなここは、
うん、いや円楽さんからツイキャスでびっくりドンキーやポテサラパケットバーグ一択、いやそんな話してないよ今日そんな話してない、うん、でイエロースパイスってスープカレー屋さんがあって、うん、そこすごいおすすめなんですよ、
まあ、僕もじゃあ言えない話一個あるんですよ、
いや俺別に言えない話じゃない、
言えない話が何とも言えない話
ああ何とも言えない話ね、
この間ね家族でキャンプ行ったんですよ、うん、もう大好き大好きツツジエコパーク、
もう好きだね、うん、もう癒着しまくってるよね、
癒着でちゃんとお金も払いましたから、
あそこの村長と
ね僕と妻とまあまあ長浜家、うん、子供3人と、うん、嫁の父ちゃんと姉ちゃん、
うんうん、お
ーこれで行ったんですけど、はいはい、まあいつものメンバーですよ、
うんうんうん、
で行ってね
お前が興奮する親戚だろ、
いないそれはいない呼んでない興奮する高校生ね、高校1年生
最低、嫁側とはいえ
興奮って言うなよ、いや女性に見えちゃったね、 うんうん、女性にまあまあまあ、
そういうことね、あの、うん、まあ、そうそうそう、子供だと思ってたら、
そうそう、ああ立派な
成長しとるとこいつ
というのはまだまた別の話、
それだけ
の話、ね、俺も何年前の話よ、もう
それだけの話、
まあまあ家族で行ったのよ、はいはい、でまあねお酒飲んだりはで昼間から遊んでね、はいはいはい、いろいろやってたのよ、で夜お酒飲んで、いっぱいお酒飲んで、じゃあ眠りますって言って、
はいはいはい、
で引くじゃない、シーツとかを、
うんうん、
布団とか、あのペンション、あのバンガローだったからね、
うんうん、
布団引いたのよ、
おうおうおう、
布団引いてシーツ引くでしょ、
うん、
でなんか寝る人が、まあ、女性は上、
はい、はいはいはい、
僕と僕の父ちゃん、
うん、
で僕の息子は下で寝るみたいな感じになったの、流れ的に、全然いいですってなって、
うん、
で先にね、
うん、
嫁の父ちゃんが、
うん、
もう布団並んでるよ、
うん、
寝てるのよ、
うん、
横になってね、
はいはい、
そしたらこの鬼神、僕の息子がこの間に入ってくれたの、
うんうんうんうん、
まあ、川の字になる感じ、
うん、なるほど、
お父さんと、あ、まあ、要は鬼神からしたらおじいちゃんと、
う
ん、
そうそうそうそう、
おじいちゃん鬼神ブーブーさん、
そう、うん、でおじいちゃんエリアに行ったの、布団、
布団が、うん、
おじいちゃんエリアに鬼神は行ったのね、
うんうんうん、
はいはいはい、
で僕は結構布団がないと眠れないから、このかぶり布団っていうの、
あ、意外だね、うん、なくていい、パンイチ、
うん、ちゃんとシャツ着てた。
ああ、はいはい、
まあまあ、これがないと眠れないってから、うん、すいません、僕はこれつけます。シーツと布団またゲットしたの。
はいはいはい。
そしたら、隣の息子セット、ね、おじいちゃん息子セットは、
うん、
いや、暑がりだからいいよって言って、シーツだけにしよったのよ。
はいはいはいはいはい。
で、OK、わかりました。寝てさ、そのまま寝て、
うん、
みんなで。
うん。
すごいいびきで、僕起きたのよ。
鬼神の。
と思って、パッて目覚め、隣鬼神のはずさ。
うん。
でもう真っ暗だから、
うん、
見えないわけ、うるさいなと思って、
しかも北部だしな、
そう、あれ鬼神奥側だった、あ、こ真ん中だったけどなと思って、携帯のライト照らしたら、
うん、
だから義理の父ちゃんだわけ、
うん、
あ、義理の父ちゃんもが一緒にいたんだ、
本当は鬼神だったんだよ、真ん中、
はいはいはい、はい、
ああ意味分かった意味分かった、はいはい、
寝る前は、
うんうん、あ、実のじゃないのね、
あ、そうだ、嫁の実のじゃない、嫁の父ちゃん、
あ、いやいや、お父さんっていうから、
うん、まあもうお父さんって呼んでるん
だ、おぎふさんね、
おぎふ、そう、おぎふさんだ、
うんうんうん、
ライト照らしたら、おぎふさんがこっち向いていびきかいてるわけよ。
あ、ブーブーさんを見て。
ライト照らして、俺びっくりしよってびっくりして。うん、え、あれ、鬼神じゃないんだと思って、
うん。
うるさいわけ。
いびきがな。
もう、もうしゃあないわと思って、
うん、
もう寝ようと思って、布団、あれ、布団ってなったら、
うん、
布団がないわけ。
お
またライト照らしたら、鬼神と、この父ちゃんが布団かぶってるわけ。
おぎふさんが。
おぎふさんが、
寒いわけ。
お
もう一応デイジーイライラするさ。
いやいやいや、別
に。取れないさ、この布団俺。
うんうんうん。まあ、取れない、おぎふさんだしな。
取れないさ。
うん。
もういいやと思って。
うん。
どうしようと思って。
うん。
まず反対に向いたのよ。
ああ、はいはい。
いびきがうるさいから。
要は、向かい合う、ルビンの壺状態じゃなくて、
うん。
反対を向いたわけ。
反対向いた、電池のプラスマイナスみたいな感じよ。
うん、うん、はいはいはい。
反対向いたわけ。
背中を向けたわけね、お父さんに。
うるさいわけ。
まあ、うるさいだろうな。
それでも。で、寒いわけ。
はいはいはい。
で、俺も腹立って、どうしようどうしようってなって、
うん、
もうシーツも何もないから、
うん、
自分の敷いてた布団のシーツを、なんかサンドイッチ曲げたみたいな感じで。
サンドイッチ曲げ、はいはい、わかるよ。
わかる、
うん、わかる。
やってしのいだわけ。
うん。
知ったらもうほんとイライラしてさ、このいびきに、なんで俺がこんな我慢しないといけんのってなって。
お金は誰が払ったの？
これはみんなで払いました。
ああ、はいはいはいはい。
寒いわ、もう眠れんわ、かかか、うるさいなと思って。集中、眠ろうと思ったら、
うん、
親父の、
クーああ、まあ、リズムがあるわな。
あるさ。
うん、
の、静まるときに、よくよく聞いたら、また、クーって聞こえるわけ。
え、カエルの歌状態
うん。
カーカーカーみたいな。
嫁の姉ちゃんもいびきかいてるわけ、上で。
お
う。これで、ちょっと笑っちゃって、俺。食った二人よ、と思って。
要は、嫁がわよ、ってこと、
うん。30分ぐらい眠れなかったわけ。
うん。終わりそうだな。
うん。終わりなんだけど。
おうおう
本当に腹が立って。
まあ、要はあれよね。言えない話よね。
そう、言えない。あ、まあ言ったんだけどね、次の日。いや、こうでしたよって。
うん。でも本人は全然罪の意識なんてないしな。
ないさ、ないわけ。
わざとやってる気はない。お
お！ああ、グッズ買ってきてくれたんだ。
ちっちゃい、純駆動でゲットしましたよ、っていうことで。
ああ、ありがとうございます。
いやリスナーさん
あ、ブーブーと、アイムさんのバッチだ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
助かります。いや、本当にさ、言ったら買ってきてくれるんですね。
ありがたい。
ねうん、イエロー、 マスクさん
愛の手を
に愛の手をまたお金取ろうしてるなもういいでケイビ
ケイビいない
なるほどな、
まあ、というのがあって、うん、もう嫌でしたね本当に腹が ありがとうございます
ありがとうございます言えない話
言えなかったあんいや言えなかったというかだからあの時もう本当に俺は布団取ってよかったのかない
やでもさそうなる仕組そうなる予想はつくじゃんなあの向こうの親戚と混ざっていったりすると
だからな
それはだっていまだかつてなかったわけじゃないでしょ
うん、そうだね、うんうん、何度もだけど、うん、布団取られて寒い中
だからやっぱり家族は各家族が一番よ
でもそうだな本当そう
気使うもん僕も一個供養させてください、はい、もう今ここであのノーブレーキの2人会わないと思うんですけど首里のスタジオにいた新井さん分かります
新井さん、
はい、女性の方、はい、
スーパージムの新井さんなんですけど、
はいはい、テコンドーやってる人ですよね
ほっぺがふっくらしてる方ですよね
テコンドーやってる人ですよね
ちょっとまあ、新井さんを各自の新井さんを想像してほしいんですけど、はい、どっか離島にあの事業で一泊行った時に、
はい
まあ、スタッフ3人ぐらいいて
大城さんと
あそうそう僕もいたんです
けど FM 那覇のとプラス離島の仕事だ
ちょっと別の事業の人なんですけど、はい、男性、まあ、新井さんはちょっと女性一人だったんで車で寝ようっていうことになってたんですよ
新井さんだけ新井さんを
新井さんだけね
お新井さんを車なんだそうそう、はいはい、
ただ部屋も思いのほか広かったし布団もちゃんと準備されてたから、
はい、
僕はまあちょっとまあ女性一人だからっていうのも分かるけれども、
う
ん、まあまあ言ったらもう十何年とか20年代の付き合いなんだし、
ね
はい、新井さんもちょっとこの布団で寝ましょうよって言って疲れ取れないですよ、うん、車だとそうですよ、ねうん、ということで、はい僕がこう言って、まあ、新井さんも、うん、じゃあ、そうするよってなったんだけど、うんうんうん、翌朝、もう大城くんのいびきがうるさくて寝られなかったみたいなことがあって。
新井さんに
そうそう、はい、まあ、半分笑いですけど、車で寝た方が多分よかったんじゃないかみたいなことを言われて、ものすごい、やっぱ知らない人との付き合いとかないかな、ね、そうまさか自分がそんな
新井さんがうるさかったっていう話なのかなと思ったら。
じゃなくてね。そうそうい
や僕はもっとエロい展開を予想
して想像して違う業者さんが寝てる隙に新井さんとってか
新井っすね
何だこれ気持ち悪い
違う業者さんはちなみにずっと酒盛りしてましたね
まで新井さんって酒屋の娘なんですか
よくわかるなそうそう長野の酒蔵の娘というか娘の娘か
でも確かに新井さんなんか日本酒似合うもん
似合う
うん、イメージですけど、
ね、知らない人と一夜というかまあずっと過ごすって大変ですよね
ロマンティックな意味じゃなくての一夜過ごすって、うん、なんか自分も気づかない落とし穴があるというか
そうだ俺もだからリスナーさん家によく泊まるからさ
お前本当にお
かしなリスナーさんのいびきがうるさかったらどうしよう
あわよくば乗っ取ろうとしてるよなリスナーさんちな
家乗っ取る系の話、
うんうん、俺もだから話したっけなあの嫁の友達を抱こうとした話とか
いや大丈夫だわ話せる話だわ
なんでこんな話そうとする
いやいやいや嫁さんが今自分のお店で仕事してて、うんうん、そういうのもともと同級生で一緒に働いてる子がいて、うんうん、でこの子がお家に遊びに来てると知らずに僕お店終わっていつもソファーで寝るんですよ。ベッドまで行かないので。
誰が？
僕が、うん。帰ってきたら。もう朝方だし、うん、子供たち起こすのもあれだし、酒癖だろうしと思って、うん、で、うわーってソファー行ったら、もうすでに人がいて、うん、で、まあ結果から言うと、うちで飲んでて、泊まったらしいんだけど、うん、俺そんな知らんから、うわーっつって寝て、で、人いるから、ギュッてやったら、ん？違うと思って。起きたら顔、だからライト照らしたら違うから、はぁ、なんかこれつって。なんだこれは
パニックだ
な。パニックよ、パニック。酔っ払ってもいるし。
違うお家に来たんかなと思う。
でも贈り物かなと
思って。なんだ
僕どういうことでもそっから寝れんかって。
アンドロイドかそうです、
うん。お母さんもあるのよ、嫁側の。
おぎぼさん。
ま、抱きついたってこと
抱きつきそうになったこと。似てるのよ、背中が。
うん。
で僕がちょっと夕方仮眠取ってたら、うん、嫁さんは火曜日ですよだからラジオある日子供たちを保育園に迎えに行く、うん、で僕はラジオあるから子供たち迎えたらお家大戦争だからヘルプで先に小木坊さん呼んでて、
うんうんうんうん、
だから小木坊さんが来たから嫁さんは仮眠取ってる俺を置いて保育園迎えに行ってるのよ、
うん、
で で俺がそのベッドの部屋行ったら背中向けて寝てる妻と思ってて、うん、であのもう俺もラジオ行くよみたいな感じで全然返事しないからうん、なんかわーってやろうとしたらギリギリ寸出でお母さんだったわけよ。お母さん。
そういうのあるよなっていう、そういうビデオあるよな
っていうことがない、まあ、俺ないけど、うんうん、ということもありましたね、うん、なんか言えない話紹介したい話ありますね、うん、いっぱいね、ケンタッキー、ごめんなさい、KFC に行った時の話。
なんだろそれ、スイート同じ直し方、どういうこと、これ。
研修の方がまたいて、で、おばあちゃんだったんですよ、結構。うん、で、まあ、もうすごい終わる話を、うん、いちいち確認してくるっていうパターンの方で、うん、例えば、コーヒーを注文されたお客様って言って、
うんうん、
僕、サイドメニューコーヒーだったんで、うん、はいっつって、そしたら、よしみたいな感じで、うん。で、ケチャップの容器を2つ準備されるお客様。うん、うん、はい、うん。あ、よし、みたいな。で、なんかあの、シーザーサラダみたいなやつあるじゃないですか。ケンタッキー。
コールスロー。
コールスロー。ごめんなさい、KFC の。
なんだとか、その言い直し。
コールスローはいいんだ。
コールスロー、M をご注文のお客様。うん、はい。よし。チキン頼んでないみたいやしって、どんなお前貴族よ、俺人に周りの KFC にいるのに周りの人にお前コーヒーとコールスローとケチャップしか頼みに来てん人みたいな思われるじゃんっていう思いをしたっていう話。
僕も一個いいですか、恥ずかしい話。もう本当に人に言えない墓場まで持っていこうかなっていう話があるんですけど、あの娘の5歳の卒園式がありまして、この間ね、まあもう
最近じゃないか、
あのまあ、階段を上がってその娘の教室に行くんですけど、うん、
はいはい、
僕の前をね歩いてた親御さん、
うん、
まあ、誰の親か分かんないですけども、うん、ご夫婦が いらっしゃって、はい、この旦那さんの、
あ、その前に卒園式行けたんだ、羨ましい、
うん、行けた行けた、旦那さんのこの襟、スーツのワイシャツの襟にこのクリーニングのタグがあるじゃないですか、
あ、
うん、あれがピローンって出てたんですよ。
ちょっと恥ずかしいな。
そう。うんうん、で、僕は妻と、まあ、後ろ階段登ってて、うん、ちょっと見て見て、あれあれ。うん、どうするどうするって。いいよ、いいよ、知らんぐらいいいよ、ってな。行った方がいいだろ。
まあ、言ってあげた方がいいと。
そう。うん、で、男性の方にね、お父さん、ツンツンってして、うん、後ろタグついてますよ。ああ、すいません、ありがとうございますって言って終わったんだ。で、この人なんか止まって、こう、タグ取ってんだよ。ニコニコしながらね。で、わーって通り過ぎて、はってしたら妻が、トントンって僕のところポンポンって、
あなたの妻、
僕の妻がね、うん、トントンってあんたもついてるよって言って
うわ、
俺にもタグついてたっけあんた人に言えないねっつって、こそこそ笑ってたっけ、二人で、
お、
恥ずかしいなって
落語みたいな話だ
いや完全に見られてるわけ俺ら、
あ、はいはいはい、
この人たちは一回止まってタグ取ってるから、それを追い抜く形になってるから、はいはい、はい
じゃあ俺もあのおいおいどうなるんだ、やめてくれやめてくれって話していい
どんどん出るね
そんな話になったっけ、
火はつきにくいけどどんどん出るね、
そうそう、ボワッと燃えるような
トークはないけどシュッシュッて
ハサップ
マッチ吸ってるみたい、
ハサップって制度が、
ハサップ、はいはい、
6月から、
ハサップって何、
まあ、アルファベットはちょっとうろ覚えなんですけど、
なんか牛乳とかによくついてるマークを見るんだけど、はい、
カタカナでハサップ、うん、まあ、英語で HA なんか何かの総称なんですけど、
ちょっと調べて、
え、何、栄養素ってこと、
いや、まあまあ、つまりは6月から義務化されるということで、お店を営業している方が義務化されるんですけど、要は食品に対する衛生管理をもっと徹底しようね、でこれを見える化しようねっていう働きなんですよ、
まあ、ハサップ法みたいなこと、
ね、ハサップっていう、
規則ね、
要は、まあまあ、ハサップの仕組みをざっと説明すると、
食品衛生法的なイメージで、
そうそうそう、例えば、うん、もうお店開ける前閉めた後とかでも、うん、トイレ掃除しますよね、で職員の手洗いもしっかりしてますよね、うん、食品のなんか賞味期限もちゃんと、うん、一回ではチェックしてますよね、うん。要は当たり前のことを見える化していこう。リストをつけて、毎日チェックリストを作って、つけてくれ。で、
はい、
たまに訪問に行きますから、その時にそのチェックメモを見えるように、誰が見ても分かるようにしてください。
はい、
されてなかったら注意入りますよ、みたいなことなんです、うん。で、その研修を、この前保健所で受けてきたんですよ。これ受けないといけなくて。
はい、
で、いろんな飲食店の人が、キープスタンスで座ってて、
うん、
であのもう雰囲気ですよ、 DVD をみんなで暗い部屋で見てても、だらけてる人 もちろんいれば、
うんうん、
いろんな、おのおの、いろんな職種であろう人が。
視聴覚室ね。
視聴覚室。
なんか免許更新の
時
の。
そう、違反者講習じゃないけど。もう、なんか大体、格好で、あ、居酒屋さんとかかなとか、うん。
バーとかね。
スナックのママさんかなみたいな。大体わかるんですよね。ね、うん、その空気の中、ハサップの、じゃ講習が終わった後に、タイトルをもう一回言うんですけど、おいおい大丈夫かこれどうなるんだやめてくれって話なんだけど、じゃあ改めて営業許可書を今日交付しますと、こう要はクリアしましたよ。
ああ、ハサップが、うん、ハサップ認定書をあげると、
うんうん、認定書をあげますっていう呼ぶ人が、まあその人も新人さんなのかな、ちょっとたどたどしくて、でなんか店名で読み始めたのよ。
うん。おお。まあガナハベースさんってことね。
そうそう。でなんか一発目の店名が、まあ例えばよ。割った近所の自慢やっさー様。で、俺、わ、はずこれやばい。
そうね。
沖縄ってなんか多いんですよ、そういうお店。
そうだよね。まあ、ちょっと面白い店名だったりとか。
そうそうそう。
なんか俺んちのパンみたいなことね。
そうそうそう。そうで、まあ、割った近所の自慢やっさー様。
ガナハさんとかじゃなく呼ばれるんだね。
で、その人も。
ちょっと恥ずかしいな。
恥ずかしい。自慢の人が立ってから、うん。で、みんな見るのよ。
あの人が自慢の人なんだ。
あの人が作るのは自慢なんだ。みたいな。俺は意地悪だか思ってて、で、あざあざみたいな感じで行くのよ。で、次もなんかスナックかな。なんか。まあ、例えばスナック未亡人様とか。
ああ、はいはいはい。もう未亡人なんだって
見る。ママが。
あ、ママだ、ママだ。
おばあちゃんのママがこう。
ああ、未亡人でこのね、この年までやってるんだってなるな。
う
ん、
で、そういうのが続いて、うん、なんかその気まずさに気づいたのか、あ、すいません、名前で呼びますって言い始めて。
できるんやし。
できるんやしってなって。で、テルキナ様って言ったら、うん、今度はまたテルキナが 2,3 名立って、またごちゃごちゃしたんですよ。
で、店名言うぞ、これ。
それで、うわうわ、どうなるのこれ。どっちに行くの
下の名前呼べばいいのに、店名言うぞ、この新人。
すいません、店名、いや、野号名で呼びます。野号って一応店名なんですよ。で、またちょっと恥ずかしい名前、照れくさい名前が続いた後に、いよいよガナハベースですよ。まあ、僕、バー、ガナハベースはアルファベット表記なんで、うん、まあ読みづらいっちゃ読みづらいんですよ。案の定、バー、ガーナハベ、ベ、バセ、バセ、ベベベベ、バセ、ベ、ベ、
アソバセみたいなことかな。
ガナハバセ、ベ、ベース様。はい。ってなって。
まあまあ、そこはでも恥ずかしくないじゃん。
恥ずかしくない。
ガナハベースは別にどう転んでも別に、なんか、シンプルだし。
基地っぽいのかなとか思われて、やだなって。
基地反対してるんかな、賛成してるんかな、そのお店
そこまで、
そういう思想
的な、うん、そういう人たちが集まるんかなって思うな。
結構だから俺はドキドキワクワクしたって話。あで、一応、これまた、話そうか話さんこうか迷ったんだけど、このハサップの講習の仕組みっていうのがすごい、不思議で、うん、14時から受付開始の14時半から15時半までだったんですよ。僕が行けって言われた時には、
はい、
県庁の人から言われた
開始の30分前に行けと、
うん、そうで、いざ行ったら要は始まってて、
14時
に行ったら受付開始と思って14時に行ったらもう DVD スタートしてるんですよ。
あらら、
うん、でも座ってる人いるんですよ、うん
う
ん、
お前が聞いたのは14時半開始ってことね。
そうそうそう、うん、あらーと思って、でもまあ資料ももらってるしDVD の内容も途中からだけど、うん、俺ちょっと30分ぐらい得したなみたいな、うん、結構あの空間嫌じゃない、あの時間、うんうん、あの1時間もそんな暗いところで人の話聞くのも嫌だから、あ、ちょっと30分得したなと思ってたら14時半に流れてた DVD がストップして画面上で頭出しってなって、
うん、あのパソコンの画面になったみたいな、
おお、待て待て何ってなって、同じ DVD を頭出しで見せられたのよ。
意味わかる？みんなってこと？
要は予告編とかを見てたわけじゃなく、本編の途中から俺入って見てて、うん、だから人よりも30分損してるのよ、俺。
うん、意味がわからん。
要は2回見せられてる。
そうそう、2回見せられたの。
最初からいる人がもっと損してるわけでしょ？
だから、いやもうそれ、だだ流しなのよ。だだ流しの仕組みで、14時半になったら頭出しっていうだけのことなのよ。この講習は朝から晩まで同じ DVD をずっと流してて、うん、人が触ることによってようやく頭出しされるっていう仕組みなのよ。
ん？ん？ 僕の頭が出てますもう。頭が出てどういうこと。
島マース本舗株式会社青い海、沖縄の塩作りを復活させたいという思いから皆様の食生活に寄り添ってきました。これまでもこれからもおいしいの起点に、島マース本舗株式会社青い海。
そうなのよ。
お前得してない
だから俺損してるのよ。
だからいやいや、だから
まあまあまあまあまあまあ、まあ、
これ聞いてる人意味わかります？
わかるよ、わかる。俺の話してる話はね、100人中ね1人だからいいんだよ。
今日はもうやからないな。
今日ずっと濡れた
おめえる
濡れたマッチを
そんなことないよ。
シュって、
あの円楽さんはいいね、ラジオっぽくていいね、
ラジオっぽくていいね。普段どんなラジオ聞いてるの円楽さん。
すぐ消えて、おメールが、
宇野さんからメールいただいて、
宇野さん、あ、神田さん、神田宇野さん、
おはこんばんにちは、お元気ですか。
おはこんばんにちは、お元気です。
先日私から私宛に手紙を送った杉花粉と申します。
あ、花粉さん、ありがとうございます。
お、24日土曜日にゆいパック届きました。
あ、早い、仕事早いね、 FM さん
通ったんですね、審議が。
そうですね、うん、通りました。
開けてびっくり、玉手箱状態です。
ですよね。
6社の企業さんの心のこもった贈り物に私は目を潤ませてしまいました、
うん、
沖縄を感じることができてとても幸せな気持ちで。
いやー、よかった、こちらとしても。
いつ沖縄に帰省できるか分かりませんが、その時は遊びに行けたらなと思っておりますが、
はい、
人見知りなので遠くから応援しております。
ぜひぜひ遠くからでも近くからでも応援するだ、うん、してもらえるだけで感謝です。
感謝。
毎回ポッドキャストでしか聞けてないのですが、最近は YouTube でも過去回をたどって聞いております。
ありがとうございます。
収益になってるといいですね。
るかな。
大好きなアイムさんたちの火曜オリジンアワーが、仕事へのモチベーションとなっておりますので、どうかこれからも末永く
まだ読んでるか読んでるか、
続けてくれると嬉しいです。またメール送ります。ありがとうございます。杉花粉
ちょっと文末もう一回、
あ、杉花粉、
あ、いや、この大好きなのとこ聞き間違いじゃないかと思って。
ああ、アイムさんたちがそう言うならもう一回読みますけど。
アイムさんたち。
じゃあうるさいから。
大好きな歩さんたちの火曜オリジンアワーが仕事への
歩さんたちの
あのノーブレーキがなんか5人グループとかだったらいいかもしれないけど、
歩さん
2人組だから
僕らのラジオが
モチベノーブレーキというコンビ名知ってますよね。
僕らのラジオでも、いやいや、だから歩さんたち、僕らのラジオがモチベーベーションになってるんだって。
ノーブレーキのってことでしょ、うん、
モチベーベーション。
ノーブレーキのラジオがモチベーションってことでしょ、うん、
モチベーション。
モチベーションですか、モチベーベーションですか。
何ベーションでもいいよ。イノベーションでもいいわ。うん、ノーブレーキのでしょ、だから。
いいじゃないの、たまには。サトミーで人気出てるんだから。
ね、だからサトミーですら俺じゃないからね。サトミーもブーブーではないから
別人格です、うん、ありがとうございます。さあ続いて、あやむさん、ブーブーさん、こんばんは。
はい、こんばんは。
ラジオネーム万代です。
万代さん、ありがとうございます。いつも
これ、あの、先週いただいたメールですね。
はい、すいません、ごめんなさい。
最近見なくなったものの話。
お、あー、なんか風変わり、もう昔は違う風景ですよねって話しましたね、先週。
そうそうそう、うん、昔は山形屋や三越の屋上のアミューズメントコーナーで、
あー、ありましたね。
ゲームセンターもビデオゲームのコーナーがなくなり、あまり足を運ばなくなりました、
うん、確かに。
今はもうクレーンゲームメインだからね。
そうですね、ガチャガチャとかね、う
ん、近所にあった50円で遊べるゲームセンターはいつしか人狼の館になり、
へー、
今は YouTube スタジオになり、
あの
頃が少し懐かしいです。
確かに、
うん、
ゲームイン那覇ね、まあですよね、うん、
やってましたね。
そうそう、国際ドルゲームインナハ、
ブーブーさん小学校の頃からずっと言ってるギャグがありますよね。
え、
ありがたや山形やっていう、なんか、
ああ、もうずっと言ってます。
今も言ってますもんね、うんうん、
僕はだから那覇育ち那覇生まれなんで、
うん、分かる分かる、う
ん、ワールドのやつは本当大体友達だったんで、
あの、それ我慢できたらよかったんだけどな。
ありがたや、山形や
そう、お前がそれ続けてることによって俺も山形や忘れないで
人々の心から、
そうそうそうそう、
あ、忘れられた時が本当に死んだ時、
う
ん、
そうそうそう、
あ、よかった、山形やの力に慣れてるんだ俺
人とテンポは二度死ぬから
いや知らんけど知らんけど、
忘れられた時が
その名言、
本当の死だから、
ね、そうかそうか、
折り合わ火曜日、皆さんご機嫌いかがでしょうか。豚骨臭です。
あ、こんにちは、ありがとう
ございます。こちらもよ、1週間前にいただいてます、
ね、すいません。
豚骨臭さんから、
はい、
変遷しりしりという番組面白くて終わりまで見てしまいました。
変遷しりしり、
あ、沖縄テレビの特番で、はいはいはい、今の学校教育と昔の学校教育が変わったよという特番に、
あ、IM さんが出てた特番ね、
はい、はい、出させていただいてパネラーとして、
うん、
タイトルにはーってなってるタレントさんの顔も良かったです。
うん、
まあない、ちょっとダサかったっすからね、タイトルね。
言うなよお前、出演者がそういうこと言うなよ。
いやいや大丈夫、現場でも言いました。
うん、
で、 IM さんが揚げパンを何個か持って帰ったのか気になります。あ、そう、クイズに正解したら学校給食で出てる揚げパンっていうのが食べれるということで、
あ、はい、
それがとっても美味しかったんですよね。
お、はい、で持って帰れたの。
うん、もうそんなずうずうしいことはしませんでした。はい、
俺は持って帰るけどね。
そんなしりしりは置いといて、子供たちに大人気のフォートナイト、うん、私もずっと気になっていたので仲間に入れてもらうことにしました。アカウント名はマライカさんの赤ちゃんの名前候補だった寝返り幕の内で参戦息子の友達かっこ中1に混ぜてもらいながら練習開始。子供たちがフォートナイトの先生なので、私はずっと敬語で教えをこうてます。
おー、いいっすね、子供と一緒にゲーム、うん、
そのうち中1たちがマクさん、マークさんを守れと私を守りながら
幕の内さんね、
見事ビクロイを決めてました。
あ、1位を取ったわけだ。
ビクロイ
っていうか、ビクロイって言葉いやらしくないですか。
え、
ビクロイ、ビクトリーロイヤル、仲間たちで1位になること。
そうそうそうそうですね、
はい、ということで写真もいただいてます。写真はカツアゲされそうな長男ですということで、ガンダムの
長男、中学生になったか。このちょっと制服が大きい感じが、
あ、いいですね、
この3年を 見越してるんですよね、3年生になるまでを、う
ん、制服高いもんね、
高い、
うん、ビクロイっていうんですね。僕はフォートナイトはもうちょっとはまらなかった、やることが多すぎる、
ね、そうね、まあちょっと前で有名だった PUBG とはドンカツね。
あれはどういう、
いや、あれも PUBG っていう、そう、このバトルロワイヤル、
バトルロイヤルか
な、の、まあ、先駆け、もう一番最初のパソコンの時に、なんか出たのよ、ドンカツ。これはもうゲームが言ってるの。ドンカツおめでとうって。
ああ、そういうことね。
そうそうそうそう。
ほほほほ。
だから、ドンカツだ、ドンカツだは、1位取る、1位取る、取った、取った、みたいなのが、今主流だったけど、もう、この、なんだったっけ。
フォートナイト。
フォートナイトが出て、このビクロイ。っていう言葉もまた浸透してきてる、
はいはい、エーペックスはチャンピオン。
あ、そうなんだ、
うん、あー、エーペックス面白いんだよな。
まあでも、うん、そうね、もういろんなゲームが出てる、
はい、
ね、うん、
あとまだまだ話がありますよ。火がつくか分かりませんけど、
うん、燃やそう燃やそう。
あのね、これも先に行っちゃおうかな
先に行っちゃう。
とある酒場で飲んでたんですよ、先輩のお店で、
うん、
しっとりと、
うん、
そしたら一組、二人一組入っていらっしゃって、
僕先にね、
うん、入ってきまして、
ああ、後から来店されたってことね、
はい、で、うん、その方々が席に着くことで僕がちょっと移動しないといけないぐらいの距離感、う
ん、はいはいはい、
ということはちょっと一瞬お互いを意識し始めるじゃないですか、誰ん、うん、みたいな、うん、まあまあ別にそんな悪いやつじゃなくて、はいはい、うん、ぐらいで、そ
したら、お隣さんがいるねぐらい、
先方が歩さんですよね。
ああ、向こうが、はいはいはい、
あ、もう僕は嬉しい、ありがとうございますみたいな、してくれてるんですね、はい、って言ったら、あの、実は私コンコン巻きの大ファンでございまして。
コンコン巻き、コンコン巻きといえば、
あのブーブーさん の, あのお母さんがやられていたコンコンというスナックに昔、
うん、
通わせていただいてまして、そう、
コンコン巻きといえば僕の母ちゃんの手作り料理ですよ。
その時に出ていたコンコン巻きというのがもう私忘れられなくて、今あのアイムさんに会えたことが運命だと僕今思ってますみたいな。
はあ、ずっと恋してるんだコンコン巻きに。
そうで、私あの会社を最近でも立ち上げまして、うん、野菜を取り扱ってましてみたいな。
おおおおお、
コンコン巻きってレタスで、 作るじゃないですか。
そうそう、ひき肉とかチーズとかトマトとかを入れたやつなんです。タコライスに近い。
家でやってみたんですけど、自社の製品でやっぱあの味ちょっと勝てなくてみたいな感じ
いやマジかよ
で、俺も僕のコンコン巻きの認識は16の頃からお笑いを一応やってるの。その時にブーブーさんが、要は母ちゃんの店からちょっと余ったのもらってきたやつを、
そうそうそう、
お前食うかみたいな、うん、でもうひもじい学生芸人ですから、うん、ありがとうって食った。うまいんですよ。
うまい、おいしいよ。
何これみたいになってて、僕もコンコン巻きファンなんですよ。ただ、まあ、お店は閉まっちゃってて、
もうスナックは閉めてます、はい、
だからそれから僕はもちろんコンコン巻き食べれることもないし、うん、それからだから十何年経ってその酒場で、うん、コンコン巻きの話されたから、うん、僕もなんか嬉しくなっちゃって、
いや嬉しいね。コンだ、元々だコンコンっていうスナックだったんです、僕の母ちゃん、うんうん、ね、だ今わからない人ね、ごめんなさい、はいはい、コンコンっていうスナックのママさんをやってて、安室奈美恵のお母さんも働いてましたからね。
そうそうそうそうそう、
まあ、あの売れてない時代ね、
うんうん、で、まあ、そういう話をされて、うん、でその方があの YouTube を今やっていて、会社の野菜を
それで
紹介するということで、うん、あのぜひノーブレーキさんに出ていただきたいんですっていうことでお仕事いただいたんですよ。
へえ、コンコン巻きから、
コンコン巻きからでもちろん芸人されてるってのも知ってて、 TikTok も見てますと、
へ
で YouTube も拝見してますみたいな。で僕らいやいや全然もうそんな YouTube なんか出ても多分力になれないですよ、
うん、
いやいやもうコンコン
コンコン、
いやいやコンコンと
コンコンコン
コンコンコン
コン、もう会話がコンコンになってるよ
キツネ、コンコンコンコンボンってなってキツネだったんですけどその人
コーンって言って逃げてって、
ね、すごい気のいい社長さんで、
あそれでか、
そうで、あそうなんですねつって、ぜひってことで、でこれは仕事収録の時に直接社長がブーブーさんに話してくださいと、そしたらとっても喜びますよって思ったけど、うんうん、ちょっともう話しちゃった、
うんうん、いやでも嬉しい、なんかコンコン巻き
食べたくなったよ ね、
復活してほしいけど、
あいや作っていけますよ、じゃあ今度
その会社の野菜を使って出して